皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第194回目、先週に引き続き高見さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちょっとなんか反省やってない
、うん、じゃあ結構そうやって最初の頃っていうか、リサーチはもうリアルの店舗を回って、
はい、そうですね、
実際にその商品を、試着っていうかね、そういうふうに履いてみたり着てみたりで、
そうですね、バッグにしても実際にちょっと持たせてもらって、なんかこう、例えば20万とかするバッグがあったとして、ユニクロ大好き人間の私からすると20万のバッグってすごい高いと思うんですけど、お客さんこの20万のバッグをどんな気持ちで買うんだろうなとか、どういう人がこの20万のバッグをポンと買うのかなとか、なんかお客さんの気持ちになって持たせてもらうっていうか。
で、どういうところを伝えればいいのかなとか。
あ、そうです、そうです。どういうふうな言葉を伝えたらお客さんが魅力的だなって、より魅力的だなっては感じてもらえるのかなとか。
はい。
なんか、その辺は結構勉強したかな。ちょっと男性の靴とかはちょっと私わからないんですけれども。そんな感じで。
あ、そうなんですね。なるほど。自分も前、だいぶ前ですけど、そのバイマやった時期もあったんですよ。
はいはい。
で、中国商品を扱って出したら、はい、あっという間にアカウント停止になっちゃって、それ以来、バイマにはもう縁遠いんですけど。
はい。
うん。でも、その時はもう本当にひたすらブランドのリサーチをしたり、
はい。
中国の、なんかドレスとかを入れたりとかみたいなことをやってたんですけど、
はい、
さすがにね、ダンス、まあ、ね、リアルの店舗行ってブランド品のバッグとかは、はい、見なかったですね。
いや、でも私たまたま運良くというか、その、新宿とか表参道、東京の新宿とか表参道まで、片道1時間ぐらいで行ける距離に住んでいるので、そんなに
でも1時間ですもんね、だって。
ああ、そうですね。なので行って、ただで買えるのもあれなので、その国内転売で、利益が出るものとかも買って。
ああ、なるほど。
それで電車賃を回収して。
なるほど。はい、ああ、はいはいはいはい。それをバイマンに出すみたいな。
あ、そうです、そうです。そんなことも。
ああ、そうするとね、まあリアル、国内仕入れだから、
はい、
まあ即日発送できますよみたいなことを書けますよね。
そうなんです。あと菊池さん、すいません、はいはい、せっかくレポートをもう一個書いたので、
はいはい、
最中間の方もちょっとお話しさせていただいて、
どうぞ
よろしいでしょうか。ありがとうございます。
はい。
これも、なんだろう、私自身が、今は結構バイマ外注化して、なんかこう、自分は楽しているんですけど、なんかいろんな人の話を聞くと、なんかなかなかこう、外注化どうやっていいかわかんないとか、外注化やりたいんだけど、なんかちょっとこう、やり方、一歩進み方がわかんないっていう人が結構たくさんいるっていうふ
う
に話を聞く。なので、なんか私のこのレポートっていうかが、投稿が、もしかしたらちょっと誰かの、なんかその、
役に立つね、
きっかけになったらいいなと思って、
書
いたんですけれども、何かな。
じゃあ全部読みましょうか、みたいな。
そうですね、何から話そうかな。そうそう、これにも書いたんですけど、最中か、何をしたらいいかわかんないっていう人は、まず、頭の中の棚卸しをされることをちょっと私としては一番おすすめしたくって。
まず何をしたいんだと。
そうそうそう。自分がどうなりたいのかとか、何をしたら、何を外注化したら自分が楽になれるのかとか、あと、仕事でもその、自分じゃないとできない仕事とか、人に任せても別に問題ない仕事とかって分けられると思うんですよ。私 自身がやったのは、あの、付箋に、もう頭の中も全部書き出して、
うんうん、
片っ端からもう残さず書き出して、うんうん、でそれを、あの、例えばクレジットカードを人に渡すっていうのは私はちょっと絶対嫌だったので、
な
ので、
あ
の、決済は未だに自分でやってるんですけれども、例えば出品するとか、お客さんからの問い合わせに在庫確認してお返事するとか、
うん、
そういうのは、あの、他人に任せても私は全然問題ないというふうに思ってるので、なので、なんかこう、なんだろう、そういう、なんかこう他人に任せても問題ないことと、うんうん、自分じゃないと嫌なことを全部こう分け、
はいはいはいはい、書き出してね。
そうですそうです。うん、まず一番最初に皆さんに、
うんうんうんうん、
書き出したいということと、
はいはいはいはい、
あと、それから書き出して、その他人に任せても問題ないことは、
うんうん、
物品カテゴリーでまとめてみるとか、
うんうん、
お問い合わせ対応でまとめてみるとか、うんうん、なんかこう、うんうん、
ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。
仕事のカテゴリーでまとめて、
はいはいはいはい、はい。
そしたら、あの、クラウドワークスとかランサーズとかで、あの、うん、結構いっぱい求人募集とか出てるので、
うんうんうん、
あのそういうところでこうチェックして、で、あの、自分がそのこういう仕事を頼みたいっていう仕事を、
うんうんうん、
皆さん大体どのぐらいの相場でなんかこう発注してるのかなっていうのをこう調べると、うんうん、なんとなく分かってくると思うので、
うんうんうん、
その辺で、あの、相場みたいなものをこう見て、うん、あの、そこからいろいろと進められるといくのかなっていうのをちょっと思います。
はいはいはい、
で私自身の経験から言えることとしては、うん、あの、安くていい人が欲しいっていうのはみんな思うことなんですけれど、
はいはいはい、
安いとすごい失礼な言い方なんですけど、やっぱりそれなりの人しか来ない。
あの、そうなんですよね。
うん、
そうそうそうそうそう。うん、
なんか、じゃっていうとすごい失礼な言い方なんですけど、
うんうん、いや、実際そうですよね、でもね。
うん、なので、やっぱり、あの、なんかこう、お互いに気持ちよく働きたいとか、
うんうんうんうん、
あの、ちゃんとこう、テキパキ仕事ができる人に来てもらいたいと思ったら、
うんうんうんうん、
やっぱり、あの、
それなりの単価をね、
うん
うん、
自分がどこまで払えるかっていうのもあるんですけれど、
うん、
やっぱり、ちゃんと、うん。
そうそうそうそう。だから、まあ、それはね、安くできれば、それは越したことないですけど、
そうそうそうそう。
でも、やっぱりその辺は、その人の仕事の、あの気持ちに入っちゃいますもんね。うん、まあ、こう、力もらえないからこれでいいだろう、みたいなね。
そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです。
いや、高見さん、こんだけ私もらってるから、もうもっと頑張ります、みたいなね。になる
のか。そうです、そうです、そうです、そうです。その辺結構なんか大事かなと。
大事ですよね、そこはね。
います。
うん
そうなんです。あとは、あの、うん、なんかもう本当当たり前なんですけど、もう、うん、なんかもう、ありがとうの気持ちを伝える。
ああ、はいはいはいはい。何をやるにしてもみたいな。何かやってもらったらみたいな。
そうです、そうです。
はいはい
はい。私はその、主婦のか、私が主婦なので、あの、うん、働いてくださる方も主婦限定で探してるんですけれども。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、なんだろう。結構主婦って、あの、うん、例えば、うちの掃除をしてもご飯作っても当たり前的に家族に見られちゃって、あんまりなんかこう、なんか、ありがとうって言われることってあんまりないんです
。あ、すいません。
なんか自分がなんかそうだからこそ、
うん、
あの、働いてくれるスタッフさんには、
うん、
ありがとう、ありがとう、本当にあなたがいつも働いてくれるから、
は
い、なんか、サクサク進んでいったら、ありがとう、あなたのおかげ、ありがとうっていうことは、
はいはいはい、はい。
あの、言うはただっていうか、
まあまあね。
あの、うん、言うことで別に相手が気持ちよく働いてくれるんだったら言った方がいい。別に、あの、言ったことで自分が別に損することでもないし。
うん、ですね。
うん、でもなんかありがとうは、あの、ありがとうのインフレっていうか、あの、ありがとうはやっぱりいっぱい言った方がいいかなって。
はいはいはいはい。
言います。で、あの、いろんな人の話を聞くと、うん、いや、そうは言っても、その、外注化するとお金がかかるでしょっていうふうに、やっぱりいろんな人から相談されるんですけれど、でもなんかあの、お金はかかりますけれど、
うん、
でも、あの、自分の時給が今いくらなのかってい
う。そういうことなんですよ。そうそうそう。
そうなんですよね、
うんうんうん。
なんかその、スタッフさんよりも自分の時給が低いんだったら、もうそれを根本的なところから見直した方がいいし、ちゃんと見直せば、スタッフさんよりも自分の時給の方が高くなるはずなので、
うん、
そしたらもう、外注化した方がいいな。
そうなんですよね。そうそうそう。うん、もう本当に、まあ、こういう言い方あれかもしれないけど、もう単純作業はどんどんどんどん踏んないと、
うん、
自分がね、次の 段階に行けないんですよね。
そうです、そうです、そうです。そうなんです。
うん。
それがあるので。
うん。じゃあ、ね、そりゃ、全部自分でやれりゃ、ね、経費もかかんないからいいかもしれないけど、
うん、
だんだんこう、作業量が増えてきて、
うん、
ね、発想も増えてきて、
うん、
新たな商品立案しようと思ったらもうしんどいですもんね、そこで。
ですね。なんか、結局そのなんかこう、3ヶ月後とか半年後に、なんかこう、自分が先に行くにはどうしたらいいかって考えたら、やっぱり、
うん
うん、人にできる仕事は人に振っちゃった方が、
振っちゃった方がいいですよね。
いいですね、と思います。
今何人ぐらい外注さん使われてるんですか、戸上さんは。
今6人、スタッフさんが。
結構いらっしゃいますね。
あ、いやでも、あれですね、メインでがっつり働いてくださる方は、うん、1人で、あとは、子供が幼稚園に行ってる間に出品とか、子供が幼稚園に行ってる、学校に行ってる間に、バイマのメンテナンスしてくれたりとかっていう感じで。
はいはいはいはい、はい。
だから、皆さんなんか、うん、空いた時間になんかちょっとお小遣い稼ぎみたいな感じでやっていただいてる感じって言っても、まあ6人いるので、まあまあ、人件費はまあまあかかるんですけれど。
まあ、はい、こういう話聞いていいんですかね。
はい、
一番その給料が高い外注さんっていくらぐらい支払われてるんですか、その中で。
ああ、これ具体的な数字言っちゃうとどうなんだろう。あれなんですよ。具体的な数字、答えられるんですけれど、
うんうん、
なんか社会保険労務士の方とかが最低賃金を守ってください。
これ外注は全然そこ関係ないですよね。でもね。
関係ないんですか？
関係ないですか？全然関係ないですよ。
あ、よかったよかった。関係ないですか、うん、
それは雇用した場合ですよね。
あ、よかった。ちょっといつもそれが気になっていたので。
うん。だってめちゃくちゃ安いじゃないですか。だって外注さんの場合は。いつ考えたらもうとんでもない時給っすよ。
ですよね。
うん。
私の場合は一番メインで働いてくださる方は、
うん、
平日だけで好きな時間に、うん、3時間働いてくださいっていうことをお願いしていて、うん、それで1ヶ月4万円払って、あと、夏と冬に、気持ちいいボーナスをお支払いするっていう。素晴らしい。なので、その方は、子供が幼稚園に行ってる間、午前中2時間と、うん、あとなんか、お昼、なんか、ちゃちゃちゃっとやって、また午後に1時間、帰ってきて、なんか、
うん、
午後に30分、夕方30分帰ってきて、で、溜まってる仕事だーっとやってくれるので、結構ありがたいです。なので、私はその方が、お客さんの対応とか全部やってくれるので、
はいはいはい、
他のスタッフさんに、指示出ししたりとか、やってる感じですかね。
なるほど。そうすると、
はい。
どんどんこういう話聞きたくなっちゃうんですけど、6人いらっしゃる外注さんの合計だと、もう10万ぐらい、はい、10万もいかない感じですか？ 10 万いってます？
月によるんですけれど、うん、先月は10万超えました。ちょっと、そっから先はすいません。具体的な金額は、また、オフ会で会った時に聞いていただけたんですけど、うん、でも大体10万超えるかな。作業量にもよるんですけれど、やっぱり、
6人でそのぐらいでしょ？
ですね、8月、9月、10月は、秋冬物が新しく出てきたりとか、あとセールに、ショップがセールになって、それでこう結構わーって動きが激しい時期なので、バイマの中での、なのでちょっとそれで結構皆さんに仕事をバーって振った感じ。
はいはいはいはい。いや、いろいろ、まあ今、なんでそんなこと聞いたかっていうと、やっぱ雇用しちゃうと、
はい。はい、
もう10万で済まないわけですよ、6人だったら。
ですよね、ですよね、ですよね。怖い怖い怖い。
そう。だからやっぱり、ね、そういうね、やっぱり安く、こう、
はい、
作業できる人が、そば、うん、に、そばっていうかね、そうやって指示出しができるっていう環境はすごくいいなと、うん、いいっていうかね、
うん、理
想的なその、やり方だなと思いますよね、だから。
本当にありがたい
ですよね。
ですごいありがたい。
向こうも向こうで、や、うん、ね、クラウドワークスで募集した方も、応募した方も、うん、その隙間時間で月4万をもらえるんだったら、子供を見ながら見ら、うん、ね、お金もらえるんだったらって、向こうも向こうで嬉しい話ですもんね。
そうですね。そうです、そうです。お子さんがちっちゃいので、例えば授業参観に行かなきゃいけないとか、遠足に親が付き合っていかなきゃいけないとか、そういう時はお休みしていただいて、その分なんか土曜日に働いていただくとか、繰り返していただいてるので、なんか向こうも、ちょっと自分で言うのもなんなんですけど、向こうも働きやすいと思ってくれているみたいな。
でしょうね。
なので、お互いに、だから、なんか、ウィンウィン、になってると、私は思って
だと思います。だと思いますよ、ね。
うん。
本当に自分の好きな時間を、こう利用させてもらって、みたいな。だって、普通にね、じゃあ働きに、パートさん出るって言ったら、じゃあ、子供保育園に預ける、ね、まだ何時には帰んなくちゃいけないとか、子供急に熱出した、休まなくちゃいけないみたいなね。
ですね、
ありますからね。
ありますね。うん。
それを自宅で全部作業できて、
また
今日はちょっと子供熱出して、なかなか入れないんですけど、土曜日頑張ってやります。でも全然いいわけですからね、それで。
あ、そうです、そうです。あ、わかったわかった。じゃあ、お子さんが元気になったらまた戻ってきてねっていう感じで。
はいはいはいはい、
なんか、ちゃんと、お子さん、看病してあげてね、じゃね、みたいな感じで。
そうですよね。
そうです、そうです。
そうなんですよね。
そうです、そうです。なんか、うん、なので、私、なんか結構物販イベントで沖縄行ったりとか福岡行ったりとか、他にもちょいちょい行ってるんですけど、なんか全部なんかこうスマホで、外注さんに指示出すと皆さんがやってくれるので、私もすごい助かってるっていうか、沖縄で、10月に物販の沖縄あったじゃないですか、
はいはいはい、
その時も一人でちょっと沖縄の離島に行ったんですけれども、
あ、なんか、ですよね。そうだそうだ。
ああはいはい、沖縄の一人でちょっと離島に行った時も、離島からスマホで、ちょっとごめん、ありがといてって、なんかこう、スマホで指示すれば全部仕事が回るので、
あ
離島で一人でビール飲みながらパソコン見て、今日もこれで、一応あったみたいな。ありがたいな。
なんかこう、私偉くなったみたいみたいな。
いや、もうなんか、ありがたいなと思って。
ああ、なるほどね。
そうです、そうです。
はい、はい、はい、はい。いや、だからやっぱりそうやって外注さんを上手に使うと、はい、そういうね、はい、自分の負担も減るっていうか、時間も作れるし、うん、好きなことも、うん、ね、まあそうやって沖縄にも行けるし、うん、オフラインのイベントにもね、参加できるし。う
ん、まあ、ですよね。
で、参加したら参加したで、その場でしか聞けない話も聞けて、うん、また刺激になって、
すごい、いいですね、オフラインイベント。
あ
でもなんか皆さんなんか、すごい、なんかこう、なんだろう、すごい皆さん、物販の皆さんです。優秀なのに優しいっていうか、うん、優秀なのと優しいのと兼ね備えてるっていうか。
うん、なんて言うんでしょう、教えたいんですよね。
あ、そうなんですか。な
んか皆さんが教えたいんですよ。
心が広い方ばっかりなので、なんか本当なんかありがたいなぁと思って。
はいはいはい、はい。
うん
うん。まあ、聞いてくれればね、もうその倍以上返ってくるでしょ、だって。
本当に。なんか、1聞くとなんか10返してくださる皆さんというか。
そうなんですよ。こうやってこうやってできたんでるから、声は高見さんもできますよ、みたいなね。
ありがたいですね。本当にありがたいなと思って。
ね、
うん。
ねえ、だってその失敗しなくて、その最短距離を教えてくれますからね、そこで。
ですよね。本当に。あとは女性が増えてくれれば。
そうですね。そこはちょっと高見さんに頑張ってもらおう。これから。
ですね、
うん。これをきっかけに物販ラジオはずっと女性で必要になるというな。
ですね。
いやー、あれですね。今後はちょっと女性関与にちょっと力を注いでもらって
。ですね。あれ、次の物販の、うん、物販って半年に一回公式の募集してますよね。
はい。実はまだ非公開ですけど、
そろそろ。あ、ちょっといいですか、ラジオで。
まあちょっと話が今出てるんで、ボードの中で。
あ、そうなんですか。
はいはいはいはい。ちょっとそろそろ、次の募集始めようかってなってるので。
ああ、そうなんですか。
多分案内ができると思います。
ああ、そうなんですか。
はいはいはい。
増えてくれるといいな
ぁ。ですね。
そんな。
ね、まだ入ってない女性の方もいないから。アフィリエイトもできますんで。
あ、 そうですよね。うん、そうだそうだそうだ。
はい。
そうですね。
ぜひ。ね、それでまたバイマのね、やってる、やる方、はい、やる女性が増えたりとかね。
増えてくれたらいいなぁ。
パーソナルショッパー、みたいな、パーソナルショッパーでいいんだっけ。
あ、プレミアム。
プレミアムだ。プレミアムパー、うん、ショッパーになれば、こうやればできるのよ。ね。高見さんのそこで講義が聞けるわけですから。
いやいや。そうなんでしょうか。
いや、でも貴重だと思いますけどね。やっぱそういう経験談っていうか、話をね、生で、その、現役の人から聞けるっていうのはね。
そうですね。なんか私がそのなんかブッパのオフ会とかに行って、なんか皆さんからいつも与えていただくばっかりなので、私はなんか恩返しがしたいっていうか、なんか、ブッパの皆さんからよくしていただいての今があるので、
はいはいはい、
なんか私もなんか、ビリキながら何かしらの形で、なんか、恩返しっていうか、なんか、皆さんに還元できたらいいなっていうのは、あるかなと。
うん、ありがたいですね。まあ、そう言っていただけるのがね。
もう、皆さんに比べるとまだまだ私はなんかまだまだなんですけれども。
いえいえ。なるほどね。あとは、じゃあもう、ね、これからでも年末にかけてバイマも忙しくなるんじゃないですか？
そうですね。忙しくなります。なので、これからどうしようかなと思って、本当砂金掘りに行ってる場合じゃないんですけど、仕事しろって感じなんですけど、でも砂金行きたいので、そうですね。ちょっと、砂金から帰ってきたらちゃんとパン屋も頑張ります。ちょっとあそこのも大事かなと思って。
まあそうですね。オンオフですからね。
ですね。大体いつもオフなんですけど。
なるほど。でも、まあ、どうなんですか？その、バイマのこの年末需要っていうのは、
はい。
やっぱ一年の中で一番忙しいんですか？
そうですね。やっぱりなんかバイマもご多分に漏れず、やっぱり年末商戦で売れるので、あとセールが結構がっつり始まるので、
はいはいはいはい。
だからそうですね、もう目星ものがあればもうガガガって買って、ちゃう感じで、まあね、もう皆さんなんかもう12月に入ったらクリスマスプレゼントを必死になって探すので、
はいはい、
そういう方のニーズにできるだけ応えられたらいいなと思って。
そういうのってもう事前に仕入れちゃうんですか？
そうですね、安くてもこれは売れるって分かってるものはもうガバって仕入れちゃいます。
ああ、やっぱそうなんですよね。そうですよね。
やっぱりなんかこう毎年なんかこうクリスマスプレゼントとして適してるものって、あんまり、なんか、その年の流行はあるんですけれど、基本的には、日々使えて、長持ちして、ちょっと気が利いていて、それなり、まあ、そこそこの、なんだろう、まあ、あんまりこう、ガバって、なんか何十万もしないものって、だいたい決まってるじゃないですか。それで、やっぱりなんかこう、あんまり流行とか気を照らわないものっていうのは、やっぱり人気があるので、その辺はやっぱりもう安くていいものがあれば、一斉に。
なるほどね。
うん、セールで仕入れてしまって。
はいはいはいはい、はい。
うん。
あれなんでしたっけ ?11 月にセールなんでしたっけ？あれ10月でしたっけ？
一部の水面下ではもうイタリアとかでももうセールが、始まっているので
、
だから本当になんかもう確実に売れるって分かってるものはもうそこで買っちゃったりとかして、で、どうかなって思うものはもうちょっとこうセールが進んでからとか。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい、はい。
感じですかね。
いや、だから前そのバイマやった時に、
はい。
いざ仕入れようともうないんですよね。
それはありますね、やっぱり。私自身はその融資受けてないので使える資金に限度があるんですけど、やっぱり融資受けてる方はやっぱりもう資金力が強いので、もう売れるものはガバッと買っちゃいますから。
ね、やっぱり、あとそのシーズンのね、売れ筋っていうかブランド品なんかすぐ売り切れになっちゃうじゃないですか。
そうですね。やっぱりそういうものは、そうですね。
ね。
うん。
だから、もう本当に、始めたての、
はい。
バイマの人なんかは、
はい。
やっとこれ見つけたのに、ない、みたいな。やっとお客さん掴んだのに、ない、みたいな。
それはありますね。
ね。そういう経験は、 ありましたね、だから。
ああ、うん、そうですね。
うん、
うん。なんか、私自身はもうなんか買っちゃいなよって思っちゃう方なんですけれど。うん、
買っちゃいなよ。
あ、だから、売れると思ったら、買ってしまって、もう自分の手元に確保してしまえばって思うんですけれど。
はいはいはい。
まあでもなんかその辺はいろんな考え方がありますからね。失敗したらどうしようとかっていう方もいますし。
最初わかんないですもんね。
最初わかんないですよね。
わかんないですよ。
私、一番最初に、バイマー始めて、うん、1ヶ月ちょっとした時に、うん、ちょっと国内のセレクトショップに行ったんですね。
うん、
それで、ちょっと店員さんが今から寒くなる、うん、あ、秋10月かな。これから寒くなるし、うん、コート売れますよって言って、このコート人気ですよって言われたので、
うん、
人気なんだ、売れるんだと思って、コートが、うん、1着5万円ぐらいのコートが、6着店頭にあったんですけど、
うん、
なんかそれ、売れるなと思って全部くださいって言ってなんか、
30万円。
いや、30万円頑張って買ってから、うわ、私なんか、とんでもない失敗しちゃったかも、どうしようと思って、
すご
いなんか、もう結構、夜寝れなかったっていうか。
それは売れたんですか？
あ、それはもうなんとか、もう必死で売りました。もうなんか、うん、なんか売らなきゃと思って、売れなかったら30万大損抱えちゃうので。
ですよね。
売りました、必死で。
ええー、それは、期間どのぐらいで売ったんですか？
1ヶ月以内に売ったかな。
素晴らしいじゃないですか。
10月に買って、
うん、
で、もう10月、11月って、本当になんていうか、おしゃれに敏感な人ってもうその時期からもうコートを買い求めるので、
うんうんうんうん、
もうなんかそういうおしゃれに敏感な人にもターゲットを定めて、
はいはいはいはい、
もうそういう人たちが欲しくなるような、なんかこうキーワードを散りばめて、
はいはいはいはい、
私もバイも始めたばっかりで、全然アカウントも全くもなんか評価が全然育ってなかった。
ああ、はいはいはい。
もうなんか最安値にして、もうなんか、
あ、とりあえず、うんうんうん、うん、はいはい。
なんか、な感じで、なんか、結構
あ、
今思い出すとちょっと冷や汗が出るような。
なるほど。そう、すごいっすね。そういう経験をされてるんですね。
なので、なんかいや、なんか自分がそうなので、なんか、みんなも迷っちゃうんだったら買っちゃいなよって思う方なんですけど、どうだろう、なんか皆さん考え方ありますからね。
いや、でも、それも一つの方法ですし、なかなかうまくいかないっていう人も、
うん、
なんか、どっか躊躇してるのかなと思うんですね。
うん、ですね。
買っちゃいなよっていうとこに行かないんですよね、だから。だから、今のその高見さんの、
うん、
まあ、30万抱えちゃったけど、これ頑張り必死で売ろうっていう気持ちになって、
うん、
じゃあキーワードどうしようとか欲しくなるような、うん、その文面どうだろうか、多分必死になって考えたと思うんですよ。
もうすごいなんかもう脳みそにいっぱい汗かきました。もうなんか、やばいと思って。どうしようどうすんだ私。
現実を振り返ってね。
もうなんかね、どうしようと思って。
で、そうするとやっぱりね、フル回転でこう、やるわけじゃないですか。
やりますね。もうなんかもう、ちょっと半分泣きながらやりました。
うん、でも、それを、なんかノーリスクっていう言い方もちょっと違うのかもしれないですけど、プレッシャーがないままで、
うんうん、
じゃあ本当に無在庫で売れたら買いに行けばいいみたいな感じだと、多分そういう文面も思いつかないと思うんですよ。うんうん、
ですね、
うん。
ですね。
うん、
なんか、ちょっと、なんか、すごい、ちょっとなんか、こんなこと言うとすごい偉そうな、あれなんですけれど、うんうんうん、なんか、在庫を、例えば、1万円の在庫を持ったとして、それが全然売れなかったとして、結局5000円になっちゃったとしても、
うん、
自分の赤字って5000円だけじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、私、別に5000円赤字を出したところで、別に一家離散になることもないし、
うんうんうん、
明日食べるご飯に困るわけでもないし、
うんうんうん、
だったらその別に5000円赤字出してもそこで学べるものってすごいあるから、
うんうん、
やっちゃいなよって思っちゃう方なんです。
なるほどね。はいはい。それが経験値になりますからね。
なります、なります。でもなんかあんまりそれを言ってなんか共感してくれる人があんまりいない。初心者さんにそれを言っても、みんな共感してくれないので、なんかあんまり伝わらないのかなって。
ああ、そうなんだ。でも、やっぱりその、なんていうのかな、物販で稼いでる、人なんかは、やっぱ、他の人より、やっぱいろんな経験値を踏んでるんですよね。経験を踏んでるんですよね。
それはありますね。皆さんすごい本当に、 すごい経験されてますよね。
それこそね、先ほど名前出てきた誠治くんなんか、
うん。
両手両足で数えきれないほどアカウント潰してるって言ってましたからね。
そうなんですか。すごい。
アカウントをね。
すごいなぁ。
うん。って言ってるぐらいですから、やっぱり、その、やっぱ違うんですよね。稼いでる人っていうか。
やっぱりそうですよね。
うん、
なんかやっぱり、なんか、皆さん、なんか、物販でうまくいってる人って、皆さん、どなたも、言葉がすごい重みがあるっていうか、なんだろう、薄っぺらくないっていうか、ちょっとうまく言えないんですけど、やっぱ深いですけど、やっぱりそれ、深い言葉が出る裏には、やっぱり、そういう。
そう、そういうことなんですよね。
よね。
それだけ経験をしてるから、まあ、アドバイスにも、その、熱が入るだろうし、
もう本当
この話を、そう、この話をするんだったらあなたも成功してほしいのよ、ぐらいの感じでね。
すごいもう。
説明して、ね、話してくれるでしょうから。
もう本当、原の園さんのすごいなんかこう、深い愛情というか、なんだろう、すごいなんか、もうなんかすごい愛情、深い愛情を、そう、私が勝手に、受け取りました。
なるほど。
うん。
まあ、それはね、本当に良かったと思いますけどね、その福岡でね。
うん。
話が聞けた。
本当に。
うん。はいはい。
本当に。
それはじゃあ今後もね、
はい、
いろんな、
はい、
物販のメンバーと絡んでいってもらって。
ですね。
ではでは、高見さん、時間になりましたので、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、わかりました。はい、次は、マイカさんを、
マイカさん。
はい。
はいはい、またまた登場のマイカさんですね。
女性。
はい。
女性の、ね。女性の。
しかも、倍のつながりで。
そうなんです。マイカさんにも本当になんかもうね、もう本当にマイカさんにもお世話になって。
ああ、いろいろお聞きになったんですね。
もうマイカさんも優しいので、なんかいろんなことを教えてくださって。
はいはいはいはいはい。
マイカさんももう、今回のラジオも、マイカさんをつなぎしていいですよ、ね、いいですかって聞いたら、マイカさんいいですよって、もう、優しいマイカさん。
わかりました。
はい。
じゃあ次回はマイカさんをゲストに聞きたいと思います。
はいはい。
じゃあその、マイカさんに、高見さんの方からメッセージ、はい、一言お願いいたします。
はい。マイカさん、一時は、よく一緒にお食事とかもさせていただいて、うん、ちょっと最近、マイカさんと一緒にお食事させていただくことも、ちょっと、ないんですけど、うん、またぜひぜひマイカさん、一緒にご飯食べに行きましょうと、お伝えいただけますでしょうか。
は
い
は
い、
わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
失礼いたします。
はい、失礼します。